どうも皆さんおはようございます。ゆとりフリーターでございます。今回はですね、2020年ポッドキャスト界隈が激動の1年になるんじゃないかと私が密かに思っていることをいろいろとお話ししていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さんはポッドキャストというこの界隈自体に興味は皆さんありますでしょうか？私はあります。まあ、やっぱ自分がね配信しているからね。と言ってもまずポッドキャストってそもそも何っていう質問も結構多かったりするんだけど、まあ、私の認識ではポッドキャストっていうのはすごい広い意味、ラジオ配信を広い意味で言った場合のポッドキャスト、ポッドキャストの中にわかんない、むずいな、なんて言うんだろう、ポッドキャストっていうのは名前、ただポッドキャストとはアップルのポータブルマルチメディアプレイヤーである iPod シリーズと放送を意味するブロードキャストを組み合わせた造語である。もともとは携帯プレイヤーに音声データファイルを保存して聞くことが可能な放送かっこ配信番組という意味で名付けられた。まあそういうことですわ。そういうことらしいんですけれども、まあだから私がやってるのもポッドキャストだから興味があるんですけれども、今年はね多分本当にすごい一年になるんじゃないかなと思っております。一年って言うと広すぎるな。まず上半期でどえらいことになります。まず一個ずつ整理していきましょう。私がこれはやべえなと思ったきっかけ、これは皆さんもご存知であってほしい、ジャパンポッドキャストアワード、これがですね2019年の12月の20日頃だったかなに突如ね現れたんですよ。彗星のごとく私のツイッターのタイムラインに、日本で一番面白いポッドキャスト発掘したろうじゃねえかっていう企画ですね。で、まあ、これが今年の上半期4月頃にもう決まっちゃうんですよね。大賞が一番組。あともう一個、Spotify 賞っていう特別枠みたいな、ね。なんか、そんな、2番組が選ばれるそうなんですけれども、これの何がどえらいかっていうと、このイベントの企画が日本放送。で、日本放送っていうのは、オールナイトニッポンとかやってるところですよ。まあそんな詳しくないんですけれども、まあ、とにかくすごい企業がすごいこと始めたよっていう話ですね。すごい平たく言うと。そんでもって審査員もすごい人がいるよっていう、ビッグネーム4名、名前は忘れたけど、一番すごいのは佐久間さん。あ、一番すごいのはじゃない、違う、私が知ってる中で一番すごかったのが佐久間さん、佐久間信之さん、ゴッドタンプロデューサー、オールナイトニッポンパーソナリティ、佐久間さんに聞かれる可能性があるっていうので湧いたクソガキどもめちゃめちゃ多いんじゃないですか。いや、そんなことないな。どっちかって言ったら私より年上の層かもしれんな、そこ、その佐久間さんのファンとかっていうのは。ちょっと口悪くなっちゃいましたけれども、まあとにかくジャパンポッドキャストアワードでまず人波もう来ますよね。で、私がちょっとうわって思ったのが、漫画の波を聞いてくれがテレビアニメ化するんですけど、そのテレビアニメ化するタイミングが今年の春、いや、かぶってんだよ。ジャパンポッドキャストアワードの受賞してるタイミングと、波を聞いてくれが始まるタイミング。つまり今年の4月頃から、世の中がポッドキャストっていうものにアンテナが張るように、もう仕組まれてる、これは。ちょっと関明夫みたいになっちゃったけど。いや、そう、都市伝説とかではない。私は、ちょっとハッとしたね。あ、これもう多分作られてるブームだなって、ちょっと思いました、これは。というのもですね、作られてるブームっていう言い方だと、ちょっとすごい、なんていうのかな、あんま良くない言い方にはなってるかもしれないんだけども、まあ、ファッション業界とかでアルバイトしてた時とかも、まあ、ブームって作られてるんだなっていうのをすごく感じていたので、これはなんか同じようなことかなと思って、まあ一応経験則上でこれは作られたブームが今年の春やってくるなっていうふうにはちょっと思ってますね。で、もってですね、私が一番愛用しているアプリ、というかもう私が収録しているアプリがラジオトークなんですけども、このラジオトークの動きも非常にちょっと最近盛んなんですよ。他のアプリから聞いてる方はあんまりラジオトークのこと知らないかもしれないんですけどね、ラジオトークのアプリの中でもいろんなイベントがね、よく開催されてるわけですよ。で、この間私も参加してた年末年始マラソン、10日間毎日違うお題を配信するというだけで天ギフがもらえるっていう素晴らしい企画なんですけど、あ、先日もらいました。3500円くらいもらったんで、いやーラッキー、ほんま。なんか本でも買おうかなとか思ったりとか、まあそういうどっちかっていうと金絡みの企画が増えてきたんですよ最近。言い方悪いけどね、金絡み、これはめちゃめちゃあれですよ、もうブースト状態、もうこれから飛ばしていくぜみたいなのをすげー蓄えてる状態で、さらに私が思ったのが、年始の頃に、ラジオトークの番組が MBS で結構出てる。メディアへの露出度めちゃめちゃ頻繁、最近。 みんな知らんかもしれんけど、2時間くらいラジオトークの番組の枠があったりとか、その本来のパーソナリティで人気の番組の枠にゲストとしてこのラジオトークのアプリを宣伝しに行くようなあの露出があったりとか、これめちゃめちゃ本気今出されてますよ皆さん。このペーペー配信者の我々は今割と立ち上がってないと置いていかれる。これは周りが騒ぎ始めてるんですよ完全に。うん、ただね、ただこのブームを作る側の人たちの考えとしては多分音声コンテンツにヒット商品がないって思われてるんだなっていうのも私は同時に感じております今。そう、なんかね、去年のニュースピックスだったっけな、そのラジオトークの社長の井上香織さんが出るって聞いたから、そのニュースピックスのね、なんか音声コンテンツについてのなんか朝生みたいなやつ見たんだけど、あれでね言われてて、私がマジでそれなって思ったのが、音声コンテンツには起爆剤が今いないんですみたいな。起爆剤だから YouTube で言うヒカキンみたいな、はじめ社長みたいな、そういうそのプラットフォームがあの予想だにしていない人材のコンテンツ、人材とかコンテンツとかがまだないみたいな風に言ってて、まあでもマジでそれなと思ったわ本当に。私もさ、バズりたいバズりたい言っていろいろやってるけど、この明らかに新規の人が見て、ラジオとかも全く興味ない人が見て楽しめるものかって言われたら、そこは絶対まだない、本当に作れてない。ここにすごく不甲斐なさを感じているので、今我々ができることといったら、ヒットコンテンツを生み出そうっていう、音楽止まったから恥ずかしいっていうところですね。今年のポッドキャスト界隈激動な一年になりそうだなと思う中で、私がちょっと頑張らなきゃなと思ってるのはやっぱそういうところですよ。そのヒット小ヒット、送りバントじゃなくてもうヒット打ってこうやっていうのをやっていかないとなっていうか、まあやっていかないとなっていうか、まあまあまあまあまあ楽しんではやっていきますけどね。まあ、そこら辺はすごく思っていますね。そんでもってですね、そうだ、もう一個思ったのが、最近そのラジオトークが、その、注入しているジャンルの配信者っていうのは、ツイッターで影響力のある人たちを結構ピックアップしてる流れに来てるなと思ってるんですよね。今のフェーズ、多分そういうフェーズなだけだと思うんだけど、だから、ツイッターで影響力のない私みたいな人間は、もう今年はひたすら続けるということくらいしかマジで頑張れないとも思ってます。でもここの今年を踏ん張れば来年なんかめちゃめちゃフィードバックある可能性もある。まあ、言うたらヒカキンになれる可能性が今年にはあります。皆さん、等しく。我々素人に等しくある可能性はヒカキンになれる可能性マジである。っていうのは思ってます。これ正直、言いたくなかった。この自分だけのものにして、自分だけ虎視眈々と狙いながら続けてやろうと思ってたけど、でも多分、一人で虎視眈々と続けてるだけじゃ、多分音声コンテンツ自体が廃れていくので、これって結局さ、あれやん、大企業でもさ、バイトがいるから成り立ってるみたいな会社って多いじゃん。まあ、それと一緒、我々バイトなんですよね。音声コンテンツの中のバイト。みたいなもんやから。とにかく続けて、まあでもあれですね、なんか結構今ギラギラしてる感じで言っちゃったけども、まあ別に私は続けること、なんかもう頑張らんでも多分続くから何も意識はしてないんだけどさ、多分ね今年ね気分が落ちる人が多いと思うんですよね。多分そんなに影響力もなくて、まあ自分が好きでやってるだけだし、だけでやってる人は心が折れちゃうことが増えるんじゃないかなってちょっと思ってます。それを懸念している。結局有名人じゃんとか、結局みたいな気持ちになることが多分増えると思うんですよね。ここで、いや、我々が面白い、一番面白いって胸を張れるような、いや私がね理想としてる世界はね、やっぱゲーム実況者くらいの感じになりたい。ポッドキャスターも、うん、ゲーム実況者くらいのこの1コンテンツに なりたい。でなんかニコニコ超会議的な、なんかああいうのをすごい参加したいみたいな未来を描いてますので、今年は特に踏ん張り時でもあり、ヒットコンテンツをどんどん出していきたい、素人からって私は思っています。まあ私が思っています。 っていうような話でした。これはもちろん誰かに強いるような思いは1ミリもございません。本当です。私がただこう思ってるっていうだけであって、実際にそうならない可能性もありますので、そこは温かく見守っていただければ。さあ、自分をフォローしたところで今日はこの辺にします。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。